皆さんおはようございます。
おはようございます。
前々からですね、聖書の箇所をここでやってくださいっていうお願いされたのはですね、使徒の13章から14章ということですね。使徒の13から14章というのはですね、いわゆるパウロの第一次宣教旅行というその場面ですね。使徒の1章の8節にはこうありますね。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。その言葉がですね、その地の果てに至るまでというその第一歩ですね。そのパウロの第一次宣教旅、異邦人全土への宣教の始まりです。で、今日はですね、そのことではなくてですね、今までのちょっと説教のですね、流れから外れてしまうかもしれないんですけども、先ほど読んでいただいた箇所ですね、キリストによって、罪が許されるということに絞って考えてみたいと思います。特にですね、今日は罪っていうことにちょっと踏み込まないんですけども、許しっていうところについて考えてみたいと思いますね。8月15日ですね、いわゆる終戦の日、昔は敗戦の日と言ったようですけども、昭和天皇がですね、ラジオ放送で、降伏を宣言したといわゆる玉音放送が流れたのがその日ですね。本当に戦争が終わったのはその日、いろいろね、考え方があると思うんですけど、サンフランシスコ講和条約ですか、それを、結んだ日が終戦と、本当は言うかもしれないですけども、日本ではですね、この、昭和天皇の玉音放送が一つの象徴で、そこが戦争が終わったと考えます。この時期ですので、許しっていうですね、特に考える時期、なのではないかと思うんですね。許しだとか和解だとかですね、そういったことを考える良い機会ではないかと思います。こう見渡してみますとですね、私を含めてほとんどその戦争を知らない世代だと思うんですね。何人かいらっしゃるんですね、戦争を体験された方、戦争によってですね、日本に限って言ってもですね、他の国に対して許しがたいことをしましたし、また許しがたいことをされたと思います。戦争ですからいろんなことがあります。戦争ですので、国と国との約束によってですね、一応条約を結ぶことによって和解は、国と国同士では和解が成立したということになっています。それぞれの個人、人間の感情というのは多分違うんだと思うんですね。やっぱり未だに、韓国や中国だとかアジア諸国の国々の方からですね、ずっとそのことを日本は言われ続けるわけです。またですね、広島や長崎のことだけを考えてもですね、原爆を落とした国に対するその被爆者、また遺族の感情がですね、収まることはないんですね。これからもずっと続いていくものだと思います。先日ですね、何週間前かな、テレビ番組ですね、張本勲さんが出演していました。張本勲さんというとですね、皆さんご存知か僕は分かりませんけれども、昔のプロ野球選手ですね、ついこの間イチローが最多安打記録を昔までは日本人で最高の安打記録を持っていた方ですね、張本勲さん。その方がですね、10チャンネルの報道ステーションに出てました。私も初めて知ったんですけども、張本さん自身もですね、原爆の被爆者だったそうです。張本さんはですね、在日朝鮮人として生まれました。その当時の生活ですから、特に在日朝鮮人の方ですから、非常に貧しい生活を送っていたようです。母親と兄弟たちとですね、 トタン屋根の長屋で生活していたそうですね。その生活していたところはですね、広島の爆心地から2キロぐらいしか離れていないところだったそうです。で、8月6日の日ですね、張本さんは、5歳ですね、今70歳元気ですけど70歳、張本さんはその8月6日、1945年の8月6日はですね5歳だったそうです。でも今でもその時の光景ははっきり覚えているというふうに言ってました。張本さん自身はですね、本当に奇跡的に、爆心地から2キロしか離れていないところだったんですけども、爆心地側にですね、山があって、それがどうも遮ったようなですね、家はぺちゃんこに潰れましたけども、張本さん自身は、大丈夫だったんですね。でも、張本さんにはお姉さんがいたそうだったんですけども、お姉さんはですね、朝早くからこう国に言われてですね、山の上にある工場に、働きに行ってきたそうです。お姉さんというとね、10歳そこそこだと思います。山の上にありましたから、まともに被害を受けてしまったそうです。お姉さんですね。で、まあ、亡くなったんですけども、ただ、亡くなるまでのですね、その苦しむ姿が今でも忘れられないと有本さんは言ってました。また、周囲のですね、地獄絵のような、惨状ですね、今でも忘れられないと言ってました。で、テレビのインタビューでですね、最後に有本さんはこんなことを言ってましたね、この恨みはですね、怒りの気持ちは一生忘れない、そして死ぬまで忘れないしですね、許せないだろうと言ってました。そんなことを考えますと、本当にですね、まあ、ちょっとしたことなんかは許せるかと思うんですけども、本当に完全にですね、人は人を許すことができるんでしょうか。怒りだったですね、恨みとか、そういった、復讐したいとか、そういった気持ちをですね、断ち切ることができるんでしょうか。そしてそういった復讐したいという気持ちはもう連鎖していきますから、そのことは断ち切ることができるんでしょうか。戦争によってしたことやされたことは許せるんでしょうか。そして許されるんでしょうかね。本当に非常に難しいテーマだと思います。それでは聖書にはですね、許しということについていろんなことが書かれていますけども、今日は2つのことを2つの箇所をですね、見てみたいと思うんですけども、皆さん聞いていただければと思うんですけど、ローマ人への手紙12章19節から21節にはこう書かれています。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が放棄すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に立ちなさい。聖書はですね、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐するは我にありって言うんですね。復讐は私のすること、神がします。今日はですね、怒りだとか復讐心だとかですね、恨みの気持ちですね、その持つこと自体はですね、特に否定も肯定もしていないんじゃないかなと思います。ただこの箇所はですね、こう言ってるんですね。怒りや復讐心を持つことは、まあ、しょうがないけれども、その怒りや復讐心というのは神に委ねなさい、任せなさいということですね。なぜなら神は全てのことをご存知で全てを支配しているから。で、逆にですね、善をもって悪に打ち勝つように進めています。不死ということの前にはですね、持っている怒りとか憤りだとか復讐したいなっていう気持ちをですね、一旦神に委ねる、預けることが必要なんじゃないかなと思います。そういう箇所だと思います。で、もう一箇所はですね、先ほど読んでいただいた長い聖書の箇所ですね、 イエス様の例え話のことです。マタイによる福音書の18章21節から、35節、特に前半部分ですね。新教養訳聖書ですね。仲間を許さない家来の例えと副題がついています。ペテロはですね、イエス様、主をですね、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか、7回までですか、とするとイエス様はですね、いや、あなたに言っておく、7回どころか7の70倍まで許しなさいと言って、例え話が始まるんですね。イエス様はですね、7の70倍だから7749で490回、491回は許さなくていいって、そんなことを言ってるわけじゃなくて、ポイントはですね、許しは無制限だっていうんですね。どこまでも許しなさいってこと、イエス様は言ってるわけです。制限なく許しなさい、ポイントが、そのポイントが一つだと思います。制限なく許しなさい。でもう一つはですね、許しっていうのは無条件だっていうことです。特に神の許しは無条件だっていうことです。この例え話の中ですね、王が家来の借金をですね、帳消しにしました。帳消しのチャラにしちゃったんですね。その帳消しするにあたって家来がしたことっていうのは何もないですね。ただお願いしただけなんです。全部返しますからって払い約束ですけども、その言葉だけですね。でもこの王様は家来の借金を全部帳消しにしました。神の許し、これは例え話ですから、神はこんな風に許してくださるっていう例え話だと思いますけども、神の許しっていうのはそれほど無条件なものだっていうことです。それから3つ目のポイントはですね、この許しっていうのは非常に大きい、ほぼ無限大だっていうことだと思います。この例え話の中ですね、家来の借金は1万タラントンであったと言っています。1万タラントン、金額がですね、どれくらいのものだったかっていうのはいろいろ考え方があるんですけども、なかなかイメージがつかみづらいのでですね、ある本によりますと、この当時のですね、この地方を治めていたヘロデ・アンテパス王のですね、その国の、いわゆる税収ですね、歳入と比べる方法ですね、本によりますと、ヘロデ・アンテパス王のその当時のですね、1年間の税収ですね、それが200タラントンだったそうです。200タラントンで、この家来の借金はですね、1万タラントンですから、なんと50年分ですね、50倍、ヘロデ・アンテパス王のその国の1年間の税収の50年分、それが家来の持っていた借金だったんですね。これさらっと読むとそうなんですけども、それほどですね、この例え話の借金の金額って本当無形な金額ですね。この例え話は比喩ですから、家来の借金はですね、何かというと、もちろん私たちが負っている罪であると言い換えることができるんだと思います。私たちの負っている罪はそれほどのものだということです。異国の1年間の税収の50年間、一人の人間が絶対返せるはずがない借金ですね。自分自身がどうひっくり返っても返済することができないような負い目ですね。借金が私たち自身にはあるんだということを示しています。そしてですね、それを神は一切帳消しにしてくださるんだということです。それも無条件ですね。そんなことありえない、それくらいのことですね。でも罪っていうのはそれほど重いんですね。それ以上に神の許しは深くて深いなということを表しています。でもですね、 無条件であると言っても私たちが決して忘れてはならないことがあるんですね。神の許しっていうのはただではないです。私たちはただで受けることができますけども、ただではないですね。非常に大きな犠牲が伴っているということです。イエス・キリストの犠牲があるんですね。罪のない神の子の十字架上の犠牲があるんですね。命の犠牲、それが私たちが許されるということの許しの源ですね。聖書の言うほどの神の許しの源はイエス・キリストが命を捨ててですね、犠牲になってくださった。そのことによって私たちの罪が許されているというのが聖書の教えです。イエス・キリストが私たちの代わりになって全てを負ってくださった。そのことによって私たちは許されているんですね。私たちはですね、許されているです。そして私たちはそのことを通して人を許すことができるんだと思いますね。そして自分自身を許すことができるんだと思います。自分の力では人を許したりですね、許されたり、また自分自身を許したりすることはできませんけれども、神が許してくださっているからですね、そのことを信じる信仰によって神を通して人を許し、人に許され、そして自分自身を許すことができるんだと思います。私自身の話になりますけれども、私がクリスチャンになったのは、22歳の時ですね。その当時、20歳前後の時はですね、いろいろ考えてまして、特に許すっていうことはね、私の中の一つの悩みでした。どうしても許せない人がいたんですね。許せない人がいたんです。それは他の人ではなくて自分自身を許せないっていう思いが強かったんですね。自分のことを許せない、そして自分自身を受け入れられない、もっと言うと自分が嫌いで嫌いでもどうしようもなかったんですね。ですから私自身がクリスチャンになる前に求めていたのは、自分自身との和解ですね。自分自身を許すことだったと思うんです。20歳前後の頃、当時の感情はですね、今も覚えていまして、ちょっと大げさかもしれないんですけども、とっても生きているのがつらかったんですね。これもちょっと大げさに聞こえますけども、夜眠ってですね、朝が来るのがもう怖くて怖くて仕方がなかったですね。寝るの好きだから、ね、寝るんですけども、朝が来るのが本当につらかった。朝が来なければいいのになってこう何度思ったことでしょうか。で、朝は来ちゃうんですね。で、朝になったら、ああ今日もまた来なくちゃならないなってこう本当に真剣に思っては思いました。なぜそう思ってたかというと、今にして思えばその時はですね、自分自身を、その当時の自分自身を自分で受け入れ会えなくてですね、自分自身が嫌いだったからです。そんな自分が嫌だったから、また生きる目的だとか目標を見失っていた時期ですから、自分が本当に理想とするところの自分とその当時の自分のあまりにギャップがありすぎて、そんな自分が嫌で嫌でしょうがなかったんですね。そんな思いをですね、解決できたのはやっぱり、教会との出会いですね。やっぱり聖書との出会い、イエス・キリストとの出会いです。いろんな聖書の言葉がありましたけれども、その当時の私に強烈に心に突き刺さった言葉がありました。十字架上のイエスの言葉ですね。ルカによる福音書23章34節の言葉です。これはイエス様ご自身の言葉ですけれども、十字架につけられた時の言葉です。イエス様はこんなことを言ったんですね。十字架につけられた時ですね。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのかわからないのです。聖書を読むと、イエス・キリストの 十字架につけられた時のこんな言葉が出てきます。本当に当時はですね、この言葉に衝撃を受けました。こんな方がいるんだ。そして聖書を読みますと、この方がいつも共にいてくださる、そしてこの方は私を受け入れてくださるんだ。本当にそう思った時にですね、そしてそのことを信じた時に、本当に私自身変わりました。自分自身は自分で受け入れることはできなかったですけども、神がですね、そんな私を受け入れてくださっているから、そしてその神を私自身が受け入れれば、神を通して私は自分自身を受け入れることができたんですね。イエスというお方を通してですね、どうしても受け入れがたかった、許しがたかった自分を、そのイエス・キリストを通して許すことができたんです。それからですね、やっぱり変わりました。人生の虚しさっていうのも感じなくありました。人と自分を比べるっていう、そんな必要もなくなりました。イエスっていうお方がですね、自分を絶対的に評価してくださっていると信じることができたからですね、本当に自分自身とこの時は和解できたなと思います。以上は自分の体験の話です。自分自身を許すってことは、大変ですけれども、それは可能なんじゃないかなって自分の体験を通して言えます。ただ本当にですね、自分じゃなくて他人を許すってことは大変だっていうことをこれからお話ししてみたいと思います。本当に自分自身ですね、他の人を許すことができるだろうか。それも愛する人をですね、奪ったその人をですね、許すことができるのかっていうことを考えてみたいと思いますね。当時の方も多いかと思うんですけども、私の尊敬する人の一人です。皆さんはですね、光市の母子殺害事件というのをご存知かと思います。もう11年ぐらい前の事件ですけども、ほとんど裁判は終わってますね。その犯罪被害者である本村さんですね、最近あまりテレビにマスコミは出なくなりましたけども、私自身は本当に強烈な印象を持ちました。本村博さん、人を許すということ、そして自分自身を許すということの困難さを本当に十分味わい尽くした方なんじゃないかなと思います。その許すということは本当に今も続いているんじゃないかなと思います。事件はですね、1999年の4月14日に起こりました。事件の詳細はですね、ここではお話ししませんけれども、本村さんはその当時23歳、奥さんも23歳、一人娘さんが11ヶ月の3人家族でしたけれども、その奥さんとその娘さんが本当にひどい、すごい殺され方をしたわけです。で、夜遅く残業していた本村さんは帰宅して第一発見者となりました。奥さんの変わり果てた姿を初めて見たんですね。本村さんは、奥さんだけしか発見できなかった、娘さんは発見できなかったんですね。初めに本村さんを襲ったのは、強烈な自責の念だったそうです。自分はその二人の家族を守れなかった無力さですね、悔しさ、家族を守ってあげられなかった悔しさ、そして後で著書の中にもありますけども、その時の川に張った奥さんをですね、抱きしめてあげることができなかった、そういった自責の念に駆られたそうですね。そして自分を許すことができなかったんです。それはもう裁判を通してずっと続きました。事件から4日後ですね、犯人が逮捕されました。ご存知の通り、その当時18歳の少年だったんですね、犯人。逮捕後、本村さんの中には新たに違った感情が湧き上がってきました。もう怒りの対象が現れたんですね。犯人に対する憎しみ、 犯人を許すなんてもう考えもつかなかったと思います。事件からですね1年後の3月最初の、判決裁判の判決が出されました。長口地裁の判決ですね。本村さんたち、検察側はですね死刑を求めていましたけれども、山口地裁が出した判決は無期懲役でした。その時のことは私も今でもはっきり覚えています。何を覚えているかというと、判決が出された当日ですね、本村さん記者会見に記者会見を行ったんですね。夜にはテレビ番組にも生出演しました。その時の本村さんのお話と態度がもうすごく印象に残っています。ニュースステーションだったんですけども、もうとにかく その中でですね、もう本当に感情を抑えながら、でもですね、犯罪被害者の権利があまりにもないがしろにされているということと、裁判では被害者の思いが全く反映されない裁判の結果ですね、判決。いろんなことを感情を抑えながら、しかしまっすぐに訴えていました、テレビの中で。でも一番印象に残ったのはやっぱり、裁判の判決が出て直後に行った記者会見の中の言葉でした。いろんなことをその時はもう判決が出た直近だったのでかなり過激なことを言いましたけども、最後にこんなことを本村さんに言ったんですね。感情が抑えられなかったと思います。こんなことを言いました。遺族だって回復しないといけないんです。ないから人を恨む憎むそういう気持ちを乗り越えて、また優しさを取り戻すためには死ぬほどの努力をしないといけないんですと強く訴えてましただなってこう思いました。人を恨む、ね、憎むそういう気持ちを乗り越えて、本当にまた優しい気持ちを取り戻すには、本村さん自身本当に死ぬほどの努力をしないといけないんだということを痛切に感じているんだと思います。もう簡単にその言葉ですね、本当にその気持ち分かる、そんなこと言えないなと思いました。そしてそれほどまでの気持ちをですね、どう解決したらいいのか、自分自身には安易な答えは出せないなってその時は思いました。まあ、裁判の推移はですね、ご存知の通りで、まあ、一審二審で無期懲役の判決でしたけれども、まあ、最高裁の差し戻しがあって、まあ、最終的に広島高裁で、死刑の判決が出されました。まあ、その他いろんな弁護士が出てきて、混乱しましたけれども、最終的には、死刑の判決が出されました。これも戦いだったんですね、本村さんの。前の判例だとか、そういったことを考えたらですね、少年犯罪でもあるし、いろんな判例、また永山基準と呼ばれる、そんな基準も持ち出してきて、死刑にはできないだろうという大方の見方でしたけども、それをいろんな方の協力ですね、によって、それを一つ一つ突き破っていったわけです。本村さんのことを思うとですね、複雑な思いがします。本当に今はですね、自分自身を許すことができたんだろうか、犯人を許すことができたんだろうか、そして優しさを取り戻すことができたんだろうかと思います。ことはですね、いろんなことを教えてくれていると思いますけれども、一つはですね、許すっていうことには痛みが伴うんだということです。死ぬほどの努力が本当は必要なんだと思います。この許すっていうのは厳しいことなんじゃないかなと思います。そして許すことには時間が必要です。そのことも教えてもらいます。そして人間の力では本当に人を完全に許せたりするんだろうかっていう、そんな疑問も湧いてきます。許すとか自分自身を許す、そして和解する、 当に簡単なことではないです。困難を伴いし時間もかかります。転んでは起きては転ぶ、ね、その繰り返しかもしれません。でも聖書を通して私たちが信じるところは、教えていただけるところはですね、神はこう言ってくださるんですね。もういいんだよ、十分だ、あなたの痛みや悲しみは苦しみは分かってるよ、そう言ってくださる方がいるんですね。そしてそう言ってくださる方がいるんだということを信じたら、私は必ず許すことができると確信しています。自分の痛みや苦しみを本当の意味で分かってくださる方がいるということを信じればですね、自分を許すことも人を許すこともできるんだと確信します。方はですね、自分の命を捨てるほどに私自身を愛してくださる方だからです。許してくださる方だからです。この世の中にですね、本当にたった一人でもいいです、自分を愛し受け入れて許してくださる方がいるんだということを信じられれば、たった一人だけでもいいと思うんですね。それは神です。その方がいるんだということを信じるだけで私には勇気が出てきます。本当の意味での許しだとか和解は自分の力では到底できることではないです。でも自分自身を本当に許してくださった方がいるんだ、許してくださっている方がいるんだということを信じることを通して私たちは許すことができるんだと思います。そう信じることから許しが始まるんじゃないかなと思います。以上ですね、今日は、人の働き、その説教の流れからちょっと外れるかもしれませんけども、許しですね、特に罪ということではなくてですね、許しということに重点を置いて今日は考えてきました。皆さんもですね、そのことをこの時期にですね考えてではいかがでしょうか。以上、ご清聴ありがとうございました。